友達のお手伝い魔王のそのタイミングでしゃっくりねえ、困ったもんですけど、雨が降ってきましたけどもね。いや、雨が降ってくると多少涼しくなるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね。この間9月に入って秋になったんじゃないかと、ねえ、今週また秋になったんじゃないかと、まあなってないですね、まだね。朝晩はね、ずいぶん過ごしやすさが増してきましたけど、でもやっぱりエアコンないとちょっと寝てられないというか、もう起きた時汗びっしょりですし、で朝晩が大丈夫でも太陽が出てきたらまた暑いですしね。先週35度かなんかで お風呂ラジオやったらあまりにも寒かったので、今日は40度にしてみました。40度にしてちょっと水を足してね、やっております。もうだいぶぬるくていい感じですけど、まあ、まだしばらく42度ではできないかなと考えておりますけれども、まあ、42度でチャレンジしてみてのぼせなかったらいいかなとか思ってますけど、まあ、先日お風呂に入ってて気持ちよく座っていたら、こけて頭を打って3針縫ったっていうアイドルがいましてね本来はこうダンサーバックダンサー的に現れる予定のライブで踊れないと、まあなんせ3針縫ってますから、そのまま踊ったりすると興奮するとピューピュー血が出てきちゃうので、まあこけて3針縫ってもう翌日か翌々日のライブですからね。で結局まあ踊らずにただステージに立って借りたギターを持っていたという持ってるだけですよ、弾いてない、弾けないからね。そういうこともありましたから、僕ものぼせないようにしたいなと。まあ頭の傷では僕も負けてないんですけどね3針どころじゃないですからね。何針なんでしょうね、これって何針なんだろう。だって傷口がさ10センチを超えてるからね、12、3センチは軽くありますから、3針どころじゃないんですけど、まあ頭蓋骨飛び出してますからね、飛び出してはないんですが、まあのぼせないように今週もやっていきたいですけれども、本当にそろそろ秋になってほしいなと思いつつ、まあいつもね、もっと10月の本当に1週目ぐらいまでは暑いなって言ってるとは思うので、まだまだでしょうけど、この雨がなんとなく涼しさを連れてきてくれるんじゃないかと、期待をしておりますけど、最近テレビのね、天気予報とかがさ、いろいろ詳しく言ってくれるようになったじゃないですか。昔はさ、まあ、前線がありまして、でこの前線があるから雨だとか、晴れだとか、雨のち晴れだとか、寒冷ジェンチェンガっていう方が関西にいらっしゃいましたけれども、そんな感覚だったと思うんですけれども、なぜこの雨が降るのか、暖かく湿った空気が南からやってくるのでとか、なんかそういうね、高気圧と高気圧の間、高気圧があるから晴れてるように見えますが、この気圧の谷といいまして、ここの部分が少し雨が降りやすくなるのですと、低気圧ではないけれどもみたいなね、そういう説明を詳しくしてくれて、コンピューターで予想する、まあ、台風とかもそうですけれども、予想気温とかがすごく細かくなって分かりやすくなりましたよね。だからこの雨だと、まあ、昔だったら、ああ雨が降ったから一雨ごとに涼しくなって秋めいてくるんだろうなとか思ったりするんですけど、まあ、説明でこの雨の後また暑くなりますとか平気で言いますからねああそうなんですかとまあそうでしょうねっていう感覚になるので、おそらく僕らが思ってるようなこととはまたやっぱりコンピューターとかその気象予報士さんの予想というかね、予報とはこうかけ離れていく、もう昔の本当に予報と言いながら予想だった時代からかなり予報になってきましたよね、天気ってね。なんか本当に予想ですよと、 分かりませんよっていう感じだったのが、まあ今もねゲリラ豪雨が起こりやすいとは言えるけど、どこに起こるかまでは分からないわけで、起こってしまってから起こったよっていうぐらいのことになるじゃないですか。起こりやすい予想が出ていますは本当に予想なんですけどね。でもかなりコンピューターとかその気象衛星とかの精度が上がっていて、いやもう天気予報が信じられるようになってきましたね。まあ僕が一番信頼を置いている気象予報士さんは関西テレビでお天気予報をやられている片平さんなんですけれども、とりあえず片平さんの言うことは聞いておくというふうに僕は考えておりますが、まあでもね、傘持ってるのめんどくせえから、降ってなかったら持っていかずに行くとびしゃびしゃになるみたいなことはよくありますけど、まあ折りたたみの傘ぐらい持っとけばいいんですけどね。最近は結構折りたたみで軽いけど結構でかいみたいな傘も増えているみたいなので、そういうのを1個ぐらい買ってみてもいいかなと思っております。秋の長雨の季節はもうすぐかもしれませんからね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオは秋に向けても冬に向けても次の春に向けても夏に向けても頑張っていきますので、今週もまた陽気にやっていきますから聞いてみてください。ということで大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。さあ皆さんはどんな時計を使っておられますか。時計、最近腕時計とかしない人が増えてるっていう話の後、まあアップルウォッチをはじめとするスマートウォッチのおかげでまたつける人が増えてきたみたいなところがあると思うんですけど、僕はもうそもそも腕時計があんま好きじゃなくて、汗っかきだから、中学高校の時にね好きでこう金のベルトのね腕時計をしていたんですけれども、もうすんごい赤がたまるんですよ。洗ってもまた赤がたまるし臭いし、で当時の防水か防水じゃないかもよくわからないから、洗うのもどこまで洗うかも難しいじゃないですか。今時の防水も丸洗いしますけどね。それもあって腕時計があんまり好きじゃなくなって、大学生ぐらいの時にですね、映画かなんかの影響で懐中時計が好きになったんですよね。蓋にレリーフがついている彫り物がしてあるやつね。で蓋をパカッと開けて時間を確認するみたいなのがすごくかっこよかった。あれはなんでだろうな、何かの映画の影響だと思います。シャーロック・ホームズ的なものです。シャーロック・ホームズではありませんただしで、チョッキかなんか着てですね、ポケットに入れてみたいなのに憧れてるんですけど、まあそんな服装しませんから、ポケットとかに入れるやつを大学生の時に天王寺っていうね、大阪の南の方のちょっとやんちゃ系の町ですけれども、あそこのビルの中で見つけたんですよ。蓋にレリーフがついていて、リューズのところポンと押すと蓋がパカッと開いて、時計の時間が分かって蓋を閉めてまた閉まっておくみたいなタイプです。それがなんと当時多分1000円ぐらいで売ってたんですね1000円か2000円ぐらいで売ってたじゃないですかね。これだと思ってね、手巻きだったかな、確か手巻きの時計だったような気がします。結構大ぶりでね、小さいやつよりやっぱりね大きいのがいいんですよ、懐中時計は。で大きくて蓋にその長方のねレリーフがしてある、持ってたんですけどね、すぐ潰れるんですねまず時間がものすごい不正確時計なのに。 ちゃんとね、手巻き巻いてるんですけど、ふと見るともうずれてるんですよ。もう言ったら1時間で数分遅れるみたいな感覚なんですよね。あんま覚えてないですけど。これはちょっともういわゆる格好のために使ってるだけで、時間のためには使えないなって感じで。で、スーツ売れまして、で、また天王寺に行き、これすぐ潰れたんですけどって言ったら、まあ安いもんですからね、まあ交換しておきますと言われて交換して、またすぐ潰れまして。次はね、交換行きませんでしたね。なぜかというと、交通費がそこそこかかるからです。交通費かけて天王寺まで行って、まあついでの時ならいいですけど、ついでじゃない時にわざわざ交換行っても、もうこれはダメだと。どうせまた次、すぐ潰れると思いましたから、行かずに、まあ懐中時計はそこで終わりましたね。高級な懐中時計を買うっていう感覚はないです。なぜお金がないから。ね。で、その後どうしてたかあんま覚えてないな。腕時計してたのかもしれないですね、学生の時ね。そこまであんまり覚えてないですけど、さっきも言ったようにすぐに汗をかいてすぐに臭くなるので、嫌だなと思っていたんじゃないですかね。で、30歳ぐらいの時にね、G-SHOCK のベビー G っていう、いわゆる女の子がつけるような小さい版の G-SHOCK があって、それの中に腕時計にもなるけれど、懐中時計にもなるってやつがあったんですよ。これあったんですよ。ほんと誰も知らないんですけど、あったんです。ちゃんとベビー G で、本物で。で、僕はそれをね、多分アウトレットかなんかで買ったんですよ。なんか大阪のね、お花の市場みたいになってるところのアウトレット、ちょっと前に亡くなってしまったと記憶しているんですが、そこの G-SHOCK のショップで買ったんですよ。で、結構ね、ベビー G 懐中時計とかで調べても全然出てこなくて、あんまり歴史には残っていないんですけど、それをずっと使ってましたね。だから後ろのね、ベルトを通すところがあって、ベルトを抜いて、蓋みたいなものを後ろにつけるんですよ。したらその蓋のところにピョッと出たところが、こう、なんていうの？ネックストラップとかみたいなものをかけれるようになってるから、それをかけて、ネックストラップで使ってたと思いますね、確かね。で、それも結構大事に使っていたんですけど、まあ、とうとう電池がなくなって、一回確かどっかで交換したけど、もうこれはできませんみたいなことを言われ、諦めたんじゃないかな。うん、今でも持ってると思いますね。捨ててはない気がします。わかりません。僕の魔境のような部屋のどこかに落ちてるんじゃないかと思いますけれども、あれは結構長らくかなりね、汚れが目立って黄色だったんですけど、もう洗っても洗っても取れない汚れがいっぱいついてしまって、あまり見た目は良くなかったですけど、でも好きでずっと使ってましたね。で、そのうち携帯電話とか持つようになると、時計がいらなくなってきたんですよね。で、僕最初 AU というか関西セルラーで、その後デジタルの AU になったぐらいの時に、ドコモとか、当時はソフトバンクじゃなかったと思います。ボーダフォンとか。と違って AU だけ時計がめちゃめちゃ正確だったんですよ。ネット上で拾ってきた時間をきっちり、つけてくれるからめちゃめちゃ正確だったの。ズレがなかったんですよ。携帯の内蔵の時計を使っているんじゃなくて、結局ネットワークでのそのちゃんとした正確な時間で常に調整をしているので非常に正確だったので、まあもう時計はいらないなと思ってたんですよね。で、ある時にナイフメーカー忘れちゃった。ナイフメーカーなんだよ。ナイフメーカーが出してる、スイスの。ナイフメーカーが出してる時計って軍用の時計みたいなのがありまして、これに一目惚れして、購入してそれをしばらく使ってましたね。多分ね、1個目が完全にもうダメになって2個目も買いましたよ、確か。それも、懐中時計というか、首からかけたり、カラビナでカバンにかけておいたりするタイプでしたね。それをかなり長い間使っていましたね。で、 それがとうとうダメになった頃ぐらいに出会ったのがスマートウォッチなんですよね。で、スマートウォッチを僕の知り合いがね、まあ、アップルウォッチがすでに発売されてて、まあ、四角いデザインが僕はどうも好きになれずに、で、そもそも iPhone でもないし、いらないなと思っていたらば、まあ、ある知り合いが、まあ、つけていた、どこのメーカーだったかのスマートウォッチがあって、へーって便利そうでいいなと思ってて、で、いろいろ調べていくうちにたどり着いたのが、カシオのプロトレックのスマートウォッチだったんですよね。これがもう痛く気に入りまして、デザインもだし、その機能もそうだし、まあお値段張りましたけど、確か最初発売してすぐだったかと思うんですけど、8万円ぐらいしたんですが、もうこれは買うしかないということで購入いたしまして、使っていたら2年3年ぐらいでもう充電ができなくなりまして、もう画面が乳白色になって一切充電してもうんともすんとも言わなくなりまして、っていう時にまた全く同じ型を買いました。で、その時すでにプロトレックの後継の時計が出ていて、で、そっちはね、僕デザインがあまり好きじゃなくて、で、昔の方がいいな、しかも4万円ぐらいに新しいのが出たからね、古い方は4万円ぐらいにダンピングされてたので、そちらをまた購入して、そうですね、もう3年ぐらい経つのかな、ちょっとわかんないですけど、はっきり覚えてないですけどね。で、ここ最近また充電が悪くなってきたんですよ。前ね、もともと新品の時でも丸1日ぐらいしか持たないんですよ。3日持つ4日持つみたいなことを言ってるスマートウォッチが多い中、まあ、丸一日持ったらいい方みたいな感じなんですけど、それがね、もうね、丸一日どころか4、5時間でダメになるみたいな。いちいち充電しなきゃいけないみたいなことが増えてきまして、で、充電のケーブルもいっぱい買ってですね、家でもできる、車でもできる、出先でもできるというような充電方式を取っているんですけど、まあ前にね、1台前のやつが乳白色の画面になって、そのまま死んだような画面に何度もなるんです。ただ充電すれば、充電は効いてまた復活はするんですけど、また乳白色になっちゃう。で、ポカーンと全てを忘れるんですよ。全てって言っても、もともと僕のスマホとつながっていることであるとか、そういうデータを残しているんですけど、その日歩いた、万歩計の記録とかはすっかり忘れてるんですよ。まだゼロ歩です、もう1万歩歩いてたんですけど、僕はもうすでにっていう状況なんですよね。で、まあまあ、それはしょうがないから、いろいろ調べていたところ、ネットで電池交換ができると、しかもそんなに高くないと。なんせね、もうね、同じ型のがどこを探してももう売ってないんですよね、古すぎて。で、プロトレック自体も、その僕が持ってるやつの次の型の後出してなくて、どうも G-SHOCK のスマートウォッチに変わってるみたいなんですよ。でも G-SHOCK って調べると種類が多すぎて、ただ Bluetooth で繋がっていてみたいなだけのと、ちゃんとしたスマートウォッチっていうのがよくわからないです。本当に。見ててもよくわかんない。で、これわかんないし、どうしようかなとか思ってた時に、さっき言った電池交換のサイトというか、そういう電池交換をしましたよっていうブログを見つけて、4000円でね、交換してくれるっていうから、それはもう電池交換だと。とりあえず、しばらく手元からは離れるけど仕方がないと思ってですね、カシオの修理センターに申し込みをして、で、物自体を送って、何日か前に受理しましたっていうメールが来ましたけれども、めちゃめちゃ不便。本当に。 時計がないってこんなに不便なのかと思いますよね。本当ね、時計に頼ってたんだなと。その前は時間が分かんなかったら携帯取り出してたと思うんです。で、例えば懐中時計であっても、懐中時計をポケットに入れてたり胸にぶら下げてたりした場合、アクション的に携帯を取り出すのとあんまり変わんないと思うんですよ、僕はね。だけど腕時計をパッと見るアクションってさ、早いし簡単だし近いし、やっぱりそれね、やっちゃうんですよね。今何時だろうと思ったら左腕をこう出しちゃう。で、ああないってなっちゃう。で、いつもね、家でそのスマートウォッチを充電している場所があって、あれなんで充電してなかったんだっけって思うんですよ。送ったの俺なのに、もう修理の依頼をしたのも送ったのも僕なんですよ。なのにそこにないのはなぜだろうと、なんで俺は充電してないんだろうとか思っちゃうんですけど、まあしゃあないな、うん、まあ1週間ぐらいかかるらしいんですけどね。ほんと時計がないって不便で、結局スマートウォッチですから電話がかかってきたり LINE が入ってきたりとか、何かしら情報が入ってくるとスマートウォッチがブルブルっと震えるわけですよ。携帯自体は僕は腰にぶら下げているガチ袋的な、ガチ袋がわかりにくいな、まあ断層袋みたいな、そうですね、岩場登ってる人が滑り止めの粉を入れてるようなカバンですね。わかりにくい、そういうのにスマホを入れてるから直接ブルブルだけでは気づかないんですよね。で、音はね、やっぱりね、仕事上普段から切っとかないとうるさいので、まあ大体切ってるんです。すると気づかないことが多いんですけど、やっぱりスマートウォッチ持ち出してから電話を取り損ねることが本当に減ったので、そういうことも含めてやっぱりスマートウォッチでって便利だなと思って、で、とりあえず調子が悪いのは間違いないので、電池交換だけで全てが解決するかどうかわからないですけど、とりあえずはこれで、まああと1年ぐらい持ってくれたら、その後 G-SHOCK のスマートウォッチを買うか、それとももしかしたら全く別の他のメーカーのスマートウォッチを買うか、お安いんでね、そっちの方が圧倒的に安いです。G-SHOCK のスマートウォッチが8万ぐらいするんで、もうそれなかなか買ってられないからね。だから、まああと1年ぐらい持たせてもらって、スマートウォッチ貯金もしつつですね、過ごしていきたいと思っております。ちなみに昨日ね、行ったライブで一緒にラジオもやっていた早乙女玲奈に、時計今修理中なんやって言ったら、僕腕にアップルウォッチ書かれてしまいまして、未だに残ってるんですけど、まだ消えないよ、この風呂で消して上がりたいと思いますね。皆さんはどんな時計をお使いでしょうか。まあ時計にね、時間に煩わされないような生活ができたら最高なのになとか思う大王です。はい、この後は朗読のコーナーでございます。続きまた読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も新平家物語と私というセンテンスの中の愛憎の彼方へというセンテンスです。ちょっと長めなので真ん中ぐらいで終わっとこうかなと思っております。少し短めで終われるかと思います。最初に編集部からお話がありましたのは今から5年くらい前のことでした。はじめはこう長くは書くつもりでなく、壇の裏あたりからと思ったのです。壇の裏の後、勝者の源氏方の陣営から幾多の人々が法然上人の門へ投じております。なぜ勝者の陣から世をはかなむような人々が出たろうか、そこを書いてみたいつもりでした。その取材を編集部の方と話し合っているうちに、いっそ書くならばと、編集の方のお考えも自分の意欲もだんだん変わって、ついに平家の起こりから、そして平安末期の世相やら時代の転換する面影へ、保元平治も貫いてというふうに大抱負になってしまったわけであります。ところで平安朝といいましても、一般の方には観念だけで、はっきりどんな時代ということはピンとこないと思われますが、大体孔武帝が京都に都を建てられた時から、安徳天皇までの400年間を平安朝というのであります。この東京にしてみますと、東京に徳川家康が入って、江戸城が開かれて、この町が開拓されて今日に至るまでよりももう少し長い期間です。その400年間の中期頃には、あの有名な紫式部の源氏物語が書かれ、清少納言の枕草子とか、映画物語を書いた赤戸名門などという再演が輩出しました。そして絢爛幽怨な藤原文化が現出したのでありまして、4世紀間も戦争もなく、一つ国の人間が暮らしてきたということは、西洋史にも中華の歴史にも見ないことですから。藤原文化というものには、それだけでも一つの特徴があるんです。けれど、どんな特徴のある文化でも政治でも、それが売れ盛る頃になりますと反発期に入り、ひどい悪兵も生じ、やがてその腐った土壌から平家が起こる。つまり検問、貴族の下にひしがれていた地下人が歴史に登場してくるのです。その中心人物がご承知の平清盛だったのであります。新平家物語はその清盛の青年期、20歳頃から書き出しまして、今彼の死に近づいております。つまり今日までのところ、約40何年間をとにかく書いてきたわけであります。もともと平家物語というものは、日本の古典として源氏物語とともに有名なものであります。ですから、これまでの研究家の累積やまた古典そのものをいたずらに冒涜するようなことはないようにと留意をしております。もとより私のは新平家と歌っていますし、今日の読者を対象としていますので、内容、文章、構成、ことごとく古典とは違っています。けれどごくわずかな仮想人物を帽子に加えてあるほか、普通の時代小説のような架空人物だの、強いて史実を歪めるような作為もあまり用いておりません。資料としては原典の平家のほか、当時の公家日記やら随筆、物語などを漁っておりますが、なかなか新しい発見などはないものであります。ただ一冊の史書にしましても、読み方によっては作家の目ではこう見えるという見方があるものであります。例えて言ってみますと、私たちはこの二つの目で日常の事物、何でも見ているつもりであります。けれど案外それは粗陋で、実は存在な見方に慣れているのじゃないかということです。仮に山は何色かと聞かれるとします。立ちどころに緑、青いと答えます。しかしよく見ると緑は緑に違いないが、どういう種目の緑によって構成されているかということについ考えません。じっと見つめると初めて一つの山も、 戦力、新力、暗力、迫力、それは10種も20種もの緑の系統が組み合わされているものだと気づくでしょう。今夜、この歌舞伎座の中を見てもそうです。何か白いものがあっちこっちにいっぱい見える。扇子も白い、ワイシャツも白い、夫人の顔も白い、手袋も白い、と皆こう単純に白いと見ているのでありますが、しかしその白さの中にも皆違いがあります。家庭で見る禅の上の瀬戸物の白さ、その一つ一つの白もよく見ると皆違っている白であります。古陶磁などを見る美術の目もそれを直視して、すぐ何時代どこの焼き、どういう系列とわかるのであります。作家の目で見るというのも、古書の中の史実からその矛盾や疑問を引き出すのも、つまりそういうことなのであります。はい、ということで、今日半分ぐらいですね、6ページぐらい、12ページぐらいあるみたいなので、6ページぐらいで終わろうと思いますけれども。まあ、何もかも、その、見たつもりになってるみたいなのはね、山は緑だとか言っても、まあもちろん季節でも赤い季節もあれば黄色い季節もあるんでしょうしね。こういろんな見方があって、それを作家ならこう見れるんですよっていうのは、まあそれはそれで、私は作家でございますから当然わかっておるのでございますみたいな言い方に聞こえてちょっと陰陰無礼かなと思ったりはしますけれども、まあでも何かを見るときに、まあいわばオタク的要素ですよね、今で言うね、オタク的な視点で見た場合にこれはこうだぞっていうところっていうのは、まあ今の時代どんどん大事にされ始めていますけど、昔からそうでしょうね。だってオタクという言葉がないだけで、昔からオタク的な人というのは絶対いたはずですから、そういう人たちが世の中を見ながら、うん、それが江戸時代であれ平安時代であれ何時代であれ、オタク的な人がこれはこうだなとか、これはこうだからこうなんだぞとか考えて生きていたんだろうなと思うので、歴史書を書くような先生方には今後そういうところにも目線を落としていただきたいなと思ったりもいたします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週難しいところはあんまりなかったのにだいぶ噛んでおります。もちろん編集はされていますけれども、また来週お会いしましょう。この後はエンディングです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、もうね、名神高速道路の夜間通行止めに非常に辛い気持ちになっていますけれどもね。もう本当月曜日にね、先週の月曜日にライブ見に行きまして、その後、まあライブ大阪でしたから、そこから滋賀県まで行かなきゃいけないんですよね。忘れてたというか、前回夜間通行止めだと思っていたから高速を避けて行ったら、実は、立東インターチェンジまでは行けて、それ以降が、しかも12時から通行止めだと。で、車線規制は入ると。あ、それだったらあれだなと思って、そっちの情報を鵜呑みにしましてね。ライブ終わりで車を走らせて、名神高速の吹田まで行きましたところ、通行止めであると。ということで、もう、どうやって行くのが一番早いかがわかんないんですよね。まあ、多分、近畿道みたいなのに乗って、京滋バイパスに乗り換えてみたいなのがきっと早いんですけど、よくわからないから、とりあえず、国道をどこどこどこどこ走りまして、で、途中から、ね、京滋バイパスか何かに乗って、行きまして。で、その後もまだ夜間通行止めがあるのは まあ、分かっていたんですけど、いつだっけな。そうそうそうそうそうそう、7日だ。7日のね、水曜日、木曜日か。にも、大阪に行く用事がありまして、これ、ライブでね、これもね。電車で行こうと思ってたんですけど、ちょっといろいろ買い物とかをしなきゃいけないから、もう車で行って一旦帰ってくるかと思ってたんですけど、ちょっとスタート遅れてしまって結局車で行くことになりまして。で、やっぱり、夜が通行止めですから、家まで国道で帰ってきましたよね。家の近くまでね。んで、その翌日の金曜日も、これまた、今度は仕事で大阪行かなきゃいけなくなって。夜遅くなりましてね。まあ、今度はどうしようってなって、まあ、大阪の市内だったので、とりあえず阪神高速で森口っていうところまで行きまして、あとは国道をどこどこ帰ってくると。いや、やっぱね、高速道路って、すごいんだなというか、便利に使わせていただいてんなと思いますよね。本当に1年に1回くらいこの夜間通行止めの時期がやってくるんですけど、本当に、迷惑だって言ってるんじゃなくて、いつもありがとうございますの感謝の気持ちになってきます。まあ、なんとかね、極力夜に使わなくていいように、しなきゃいけないかなとは思っているんですけど、まあどうしても車で行かなきゃいけない時もやっぱありますからね。あと1週間ぐらい夜間通行止めが多分続くんで、できるだけ夜には出かけたくないな。また滋賀県に行く仕事が今週ももちろんあるわけですが、もう早めに出てご飯は向こうで食べてとか、そういう風に考えたりしております。ほんとね、便利ってやっぱりその便利のために、その、何かを犠牲にしているんだなと思うので、まあ一年に一回この犠牲を払ってることで、毎年、それ以外の時期は便利を貪っていると考えると、まあ、このぐらいの犠牲ならしょうがないかなっていう部分はありますね。今週末まで多分続くはず、来週末ってことはないんじゃないかな。わかんないけど。まあ、できるだけ電車を使いたいなと。嫌いなんですけど、電車。そう思っております。はい。ということでね、本当になかなか秋めいてきませんけれども、まあ、これからちょっとずつだと思いますので。まあ、また冬になったら寒い寒いって文句を言うんで、きっと短い秋でしょうから、短い秋をこれから先満喫したいなと思っております。まあ、まだ夏なんですけどね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。ではでは。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。